この十章にはアンモン人の不真実の姿が記されてあります。二節のところを見ると、このアンモン人の王ナハシュが死んだということで、ダビデがこのハヌンに真実を尽くそうと、彼の父が私に真実を尽くしてくれたようにということで、かつてダビデがこのサウルに責められて苦境の中にあったところに、ナハシュは助けを与えた。その真実に彼は応えようとして、その家来たちを使わしたわけですけれども、その3節見るとアンモン人の首長たち、主君ハヌンの家来たちが、それは町を調べて、このダビデがこの覆すために使わしたのではないかと疑いをかけたわけです。そしてなんとハヌンはダビデの家来たちのひげを半分剃り落とした。それは非常に侮辱することであるわけです。中近東では男性は必ずひげを生やす、そういう習慣があるんですけれども、半分剃り落とすっていうのは非常に、それはもう恥ずかしい目をするということであったわけです。このことをもってダビデは非常にこの立腹して、そしてまたそのようにこのひげを剃られた人たちは五節を見るとエリコにとどまらせて、ダビデはこのしばし時を待っていたわけです。しかしアンモン人はこのダビデに対してますますこの敵愾心を持ってくる。そしてついにはこのアラム人をこの傭兵として雇うということが6節に出ているわけです。もう歩兵2万、そしてまたマーカの王の兵士1000、トブの兵士12000、もう3万3000人のこの雇い兵を持ってダビデに敵対する。ダビデはせっかくこのハヌンを慰めようと送ったものが全く仇になって返されてしまった。そして9節見るとこのダビデの将軍ヨアブが最前線に出て行って、イスラエルの精鋭からさらに兵を選ぶというような、もうそのようなこの戦いの備えが出てきているわけです。そしてその兄弟のアビシャイにアンモン人に立ち向かう人造内を語った。ヨアブはアラム人が強かったら助けてくれと、逆にアンモン人がこのアビシャイを攻めてくるならば救いに行くと、そのような約束をしたわけです。そしてヨアブはそれだけではなくて、12節を見ると励ましの言葉があります。強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために奮い立とう、主が御目にかなうことをされるのだ。彼の心の中には主がこの守ってくださる、そして御心にかなうことを成し遂げてくださると、その信仰が彼の心の中にあったということです。そしてどうなったかというと、ハヌンが雇ったこのアラブ人たちは戦いが始まった時に逃げていき、そしてまたアンモン人も逃げるというようなこととなったわけです。そしてそのことに対して、このユーフラテスがメソポタミアで勢力を誇っていたハダド・エゼルはさらに援軍を送り、そしてまたその中で将軍のショバクという強い将軍を送ったわけですけれども、なんとアラムの戦車700人と騎兵4万人、ついにはその軍の長であったショバクも討ち取られてしまうというような大敗を喫してしまったわけです。ですからこのことを通して、なんとダビデはその勢力をユーフラテス川まで、東の方まで伸ばしていくということに なったわけです。そして安門人はもうそれ以上にイスラエルに戦いを仕掛けることはなかった。そしてこのイスラエルの王国はしっかりと確立されていったということであるわけです。この恩に対して仇を持って報いたハヌンはもう全くこの言うなれば神様の憐れみに預かることができなかった。先のメフィボシェテとは非常に対照的な出来事であったわけです。また私たちはそのように本当にこの恩恵を受けるならば、そのことに対しても真実を持って私たちは答えるべきであって、人を疑ったり、そしてまたいろんなことを勘ぐって、この敵対するようなことはかえって自分自身は不利益を被ってしまうということを学ぶことができると思います。私たちは本当に人の恩は素直に受けて感謝をし、そしてまた神様が祝福してくださると、そのことをもってまた私たちはますます喜びと感謝にあふれていくものとさせていただきたいと思います。